ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も科学教室の43番というか、番号はっきりしませんが、まあ、科学教室ですね。今日は、これまでの科学に反する人工石油の話をちょっとしたいと思います。最近、人工石油っていうのができるって言ってですね、これがエネルギー革命だとか。で、まあ、もちろん、新しい科学っていうのは全然私否定しません。それがどんなに常識外れでも否定しません。ただ、説明をしてほしいなっていう感じがするんですね。特に現在一生懸命京都の方でやってる人工石油というのは京都大学の先生が関与してますからね。やっぱり僕ら学者としてはですね、やっぱり学問的にこういうことがあるんだと、これは非常にこう学問に反するんだと、これまでの学問には反するんだけど正しいんだと、こういうですね、説明をしてほしいと思うんですよね。こういう類のやつで、でっかいやつはですね、今頃どうなったかわかんないけど、東工大の先生がなんかマグネシウムかなんかを使ったなんか変なじゃなくて、そんなこと言ったら失礼なんですけど、なんかエネルギーのなんかやつやってましてね。それからこれも大規模に国の税金を使った大阪でバイオマスのパイロットっていうか工場をやってましたね。こういった場合、私に専門に非常に近い分野で、これまでの科学とほとんど全く反するものがですね、大手を振るって国の金をものすごく100億以上使ったりですよ。それからマスコミを賑わしたりしてるので、それはいいことなんですが、新しい科学としてはいいことなんですけども、説明をちゃんとしてほしいと思うんですね。私、昨日のプラスチックのゴミのことと、この人工石油のことをちょっとネットで上げたのはですね、やっぱりこれだけネットが発達しましたから、ネット上で学者がちゃんとした議論ができるんじゃないかと思ってですね。まず私が異論を述べますので、人工石油を石油の合成やってられる方のどなたかでもいいですけど、武田の言ってるのは間違ってんだ。こういう点が新しいものなんだ。君は古いと。こう言ってほしいと思ってます。実はですね、水素の問題っていつも出てくるんですが、地球は非常に小さい星なもんですからね。重力が小さいんですよ。ですから、水素とかヘリウムみたいなですね、もうすごく軽い元素はですね、昔は地球上にあったと考えられるんですが、重力で止めとくことができなくて、宇宙に飛んでってしまったはずなんですね。ですから、水素が大気中にある星ってのは木星ぐらいのすごくでっかい星にならないとですね、なかなか水素がないんですね。で、従って今、地球上にある水素っていうのはですね、水素が何かに結合してエネルギーが安定している状態になきゃダメなんですね。ですから、水、H2O ですね。ここに水素ありますね。酸素と結合してるから存在できるんですね。それから、石油とか天然ガスとかそういったもの、CH ですね。CNHM と言ってもいいんですけども、そういった炭素に結合してる。その他にも結合してるもので残ってるものがあるんですけど、そういったものじゃなくちゃないんですよね。したがって、今度みたいに、石油から水素を取るとか、水から水素を取るって話がよく出てくるんですけどね。それは原理的には今までダメなんですよ。なぜ原理的にダメかと。例えば水を取り上げますとね。水は H2O という形で一番エネルギーが低いんですね。水素のエネルギー高いもんですから。分解して酸素と水素にしてここに持ってくると、もう原理的にこの分のエネルギーよりか、水素を燃やしても小さいエネルギーしか取れないんですね。これはもう、エントロピー持ち出してもいいし、不可逆性持ち出してもいいし、何持ち出してもいいんですが、100% 効率で循環するってことはできませんからね。そんなんだったらもともとエネルギーいりませんから、水素いらないんですけどね。そういうことで、電気分解しようが、それから触媒を今度使うっていうふうに、京都大学の教授はそう言ってるかどうかわからないんですけども、その関係者は言ってますね。触媒っていうのはですね、エネルギーがこのくらいの差があるんだけども、それを縮めるってことはできないんです。これを縮めるってことはできないっていうのが今までの学問なんです。これを縮めたら触媒と言わないんです。これを、ここからこの状態からこの状態に行くときに、こう壁があって壁を越えなきゃなんないような場合は、この壁の高さを小さくするっていうのが触媒なんですね。ですから、人工石油の、フォーマルなっていうか、正式な、説明を、この前勉強しましたがね、触媒を使ってるって言うんですよ。触媒はいくら特殊であれ、どんなもんでもそんなことはできませんので、 これもこれまでの科学に反しますね。だけどこの水から水素を取るって話はしょっちゅう出てくる話なんですよ。もちろん一回も成功しておりません。成功しないっていうか、むしろ科学的原理に反しますので、こういったエネルギーのある低いところのエネルギーを高いところ持ち上げて、その高いところからまた低いところに下げてエネルギーが取れるって話になったら、もうノーベル賞とかそういうクラスじゃないんですよ。もうアインシュタインとかね、そういうクラスの発明になります。ニュートンとか。だからエネルギーの可逆性が取れるなんてことになるとですね、これはもう大変なことで、もうそれはそれこそニュートン、アインシュタイン、そういったもう超天才クラスの発明なんですね。ですからむしろ逆に言えば、そんなものは実証運転も何もいらなくて、原理だけ発表してですね、それのフォーカス特許が取れるんだったら、世界中にフォーカス特許を取っておけば何兆円と儲かりますよ。すぐもう無条件に儲かりますんでね、何の心配したこともありません。だけど京都のことをちょっとあまり文句言えないんですけどね、まあ基本的には私企業のベンチャーでやってますが、まあ国もかなり関与してるでしょうね。だから僕がもうちょっと時間があったら触れたいですね。東工大のマグネシウムの利用の問題だとか、だから大阪のバイオマスとかですね、まあそういったものが今までも随分ありました。でこれは誰かができると思って誰かができないと思ってるって、そういう問題じゃないんですよ。もう科学の原理なもんですから、科学の原理に反してもいいですよ。全然構わないんだけど、原理に反するって言ってほしいんですよね。自分たちに言ってるこの技術は科学の原理に反します。だからもう大変なことなんです。こう言っていただかないといけないんですね。そうしまして、我々はアインシュタインとかニュートンとか、まあそういったレベルではないんですと。もっともっと高いレベルなんですと。言ってくれればですね、私は、それはそういうこともあるかなというふうに思いますね。それからもう一つは、この人工石油を取ったとか、人工的に水素を取ったっていうのはいいんですけど、それでね、今度の京都の場合なんかでも、なんか電気自動車を動かしたりしてるんですよね。それでね、これはまあ素人用にはそれいいかもしれないですよ。だけども科学的にはですね、別に電気自動車を動かしたり、できたものを見せたりする必要ないんですね。これまでも水から水素を取るっていう実験ができたっていう時は必ずね、何か火を灯したり、暖かいでしょうって言ったり、それから水素の炎をこう見せたり、なんかそういうのが多いんですね。だけど別に素人を感心しなくてもいいんですよ。この手の大きな、もし本当だったらそれこそもう地球がひっくり返るぐらい、地球はひっくり返らないけど、世界がひっくり返るぐらいの発明ですからね。ですから別に自動車動かしたらなんかしなくてもですね、何キロカロリーのエネルギーを使って、何キロジュールって言うんですかね、何キロジュールのエネルギーを使って、それを上回る何キロジュールのエネルギーを取り出しましたっていうだけでね、これはもうノーベル賞100個ぐらいいきますから。だから、まあ、私が今ネットでこうお話しますんでね、携わってる方も複数おられますでしょうし、その中には、ちゃんと真面目に科学を説明したいっていう人もおられるでしょうし、またネットに随分お世話になってる方もおられるでしょうから、ネットという力を使ってね、別に国会に出向いたり、お金持ちのところに行ったりしなくてもいいんですよ。今はネットがありますから、そこで正しく物事を言ってですね、そして、ああ、つってみんなが感心してくれて尊敬してくれればいいわけですね。まあ技術をみんなで、これは私が発見した技術だから皆さん真似しないでくださいねって言ったら、わかりました。我々は紳士協定でね、守りますと。まあいうような社会になってほしいですね。まあ、いずれにしても今、大々的にやってますし、ものすごく宣伝もしてますから、この人工石油については、もう中身っていうか、触媒の中身なんか言う必要ないですよ。原理的になぜできるのかっていうことですね。まあ、京都大学の教授ともなればですね、やっぱりそのくらいの説明はしなきゃいけないと思いますね。税金を使って国立大学で研究をされてきたと思うんで、まあ、その誠意を見せていただきたいなと思います。